僕には絵描きのおじがいる。母の弟で、小さい頃はよくおじのアトリエに遊びに行った。ただ絵描きといってもおじは有名な画家ではない。無名の貧乏画家だ。50歳を過ぎても独身で、ろくに仕事もせず、絵を描くしか取り柄がない。なのに困ったことにその絵はさっぱり売れない。親戚は皆そんなおじのことをバカにしていた。でも僕はおじのことが好きだった。物静かで優しかったし、何より僕はおじの描く絵が好きだった。油絵なんだけど、ゴーギャンのような荒々しいタッチに、モディリアーニのような不思議な形の人物を描く。色は少し暗めで陰鬱。おじの絵のどこが好きなのかは自分でもわからない。でもなぜだか小さい時から好きだった。
そうか、亮太は俺の絵が気に入ったか。嬉しいね。大人になって金持ちになったら全部買い上げてくれよな。
おじはよくアトリエを訪れた僕の頭を撫でて、本当に嬉しそうに笑ってくれた。僕にしか見せない笑顔だった。
俺にとって絵を描くっていうのはね、飯を食うためにやることじゃないんだ。なんていうかな、祈りみたいなものかな。難しい話だよな。いや、いいんだ、なんでもない。
そのおじが2年前アトリエで倒れた。心筋梗塞。発見されたのは亡くなってから1ヶ月も経ってからだった。財産なんてほとんどなかったから、親戚同士遺産相続で揉めることはなかったけれど、問題は残された大量の絵だった。価値がないならそれはただのゴミ。引き取り手がなく廃棄処分されそうだったので、僕が全部引き受けることにした。その時の僕ははっきり言って人生のどん底だった。勤めていた会社は倒産し、長年付き合った恋人にも振られた。別れ際に僕は彼女から言われた。あなたには夢がないからつまらないって。おじの絵を引き受けることにしたのはちょうどそんな時だった。僕はおじの絵を世界に広めたいと思いついた。それが僕の夢になる。夢を叶えて世の中を見返してやりたいと思った。おじをバカにした人たちと僕を捨てた彼女。そして僕は画商を始めた。自分の部屋を事務所にして名刺を作って営業を始めた。でも僕はアートの世界のことなんて何も分かっていなかった。同じようなレベルの絵は世の中に5万とあって、誰もおじの絵には見向きもしない。売れるどころか見てもらうことすら難しかった。それでもいろんな画廊に売り込みに行ったり、カタログを作ったり、展覧会の企画を立てたり、努力はしてみた。でもやっぱり売れなかった。今日僕はハローワークで新しい仕事を見つけた。来月からは輸入建材の会社の正社員として働く。結局夢は諦めた。帰り道、電車の中でぼんやりと景色を見ながら、僕はおじさんに申し訳ない気持ちでいっぱいだった。おじさん、ごめん、僕にはできなかった。そもそも絵の世界のことなんて何も知らない素人なんだから。考えてみれば当たり前だよね。それに途中で分かったんだ。おじさんは有名になったり名誉が欲しくて絵を描いたんじゃないんだよね。それはおじさんが望むことじゃないんだ。気づくのが遅かったけど。就職と同時にこの部屋も引っ越すことにした。段ボールの山のそばにはおじさんの絵が大量に積み重なれたままだ。処分するしかないのか。そう思うと悔しさで涙が出てくる。その時だった。ポケットの中のスマホが震えた。見ると知らないアドレスからのメール。 驚いた。それはなんと叔父からのメールだったからだ。
亮太、迷惑かけて悪かったな。俺の絵はまあ好きに処分してくれと言いたいところだけど、もし気に入ってくれる人がいたらただでもいいからやってくれ。俺は結婚もしないで子供もいなかったけど、それが俺にとっては絵だったんだよ。俺の絵は俺の人生そのものなんだ。だから本音を言えば、捨てられるのは少し悲しい。俺が死んだ時、お前が絵を救ってくれた。本当にありがとな。でももう十分だよ。俺に絵があったように、亮太、お前にもお前の人生がある。自分の人生を生きろな。
メールはそこで終わっていた。誰かのいたずらかと思ったけれど、こんな手の込んだいたずらをする人間がいるとは思えない。それに確かにこれは叔父の言葉だ。僕は叔父の絵の中から一番好きな絵を手に取って部屋の壁に飾ってみた。何も考えずに、ただじっと正面から眺める。いい絵だなと思った。やっぱり捨てたくないと思った。おじさん、僕はいつかこの絵が似合うような家に住むよ。そうだ、一生懸命働いて貯金をして、おじの絵が似合う家を建てよう。それを僕の新しい夢にしよう。おじに返信して伝えようと思った。ところが、さっきのメールはいつの間にかきれいさっぱり消えて、どこにもない。狐につままれたような気分。何だったんだろう。でも今、目の前にあるおじの絵に、僕は今まで感じたことのない力強いものを感じている。それは自分の心の中にその絵を飾ったみたいな不思議な気持ちだった。どうやら僕はようやくおじさんの絵の価値を分かり始めたみたいだ。